インフラ値上げの正体とは、僕は経済学部出身の無職ですが、先日内閣府が出した再生エネルギーの使用に中国の国有電力会社の透かしが連上しました。北海道の水源は中国人に買われて公的な個人情報を中国人の職員が流出させますが、中国が日本と戦わず侵略するにはインフラを乗っ取って値上げするのでしょうか。まあ、乗っ取って値上げするかどうかは別にして、ただインフラというのを持っていくと基本的にはずっとお金が手に入るのでお得だよね。で、あのインフラを抑えていくと、その、まあ、結局値段を稼いであげることもできたりするので、なのでエネルギーインフラを他国に抑えられないというのは、あの通常の国家であればすごく重要なことなんですよ。なので、あのシンガポールも、あのマリーナベイサンズって呼ばれているところ、マリーナベイっていうのが、あそこもともと海だったんですけど、であれを全部せき止めて、で川から来る水を受け止める純粋にすることで、水の供給というのをシンガポール内で何とかしようとしたっていうのがあるんですよ。もともとシンガポールって、あの水すら自分の国では供給できなかったので、マレーシアから買ってたんですけど、でそこでマリーナビーサンズを、あの、まあ、水がめにするんだったりとか、海水をあの水に変えるっていう研究とかをやっていて、で割とそれもうまくいっていて、その海水を水に変える研究は他の国にも売ってたりするらしいですよ。なので、そのインフラを抑えるというのはすごく重要なことなんですけども、なぜか、あの、やらないんですよね、日本の国の偉い人たちは。で、その中国の透かしがなんで入ってたか問題は、答えはわかんないんですけど、ただでも、大林美香さんでしたっけ？その、あの人が、あの、明らかにその、中国の、そのなんか、パワポの、あの、テンプレートを使ってたというのは事実だと思うんですよね。で、あのその内閣府が嘘をついて説明をしたということが僕は結構問題だと思っていて、もともとどっかから資料を、もともと中国の資料をコピペして使っただけですっていうのが正しいのであれば、それはそのコピペしたページにだけ透かしがあるはずなんですけど、その全ページに透かしがあったんですよね。じゃあ全ページに透かしがあったということは、テンプレートそのものを中国のものを使ってるよね。なのでコピーしましたという説明とは違うよね。で、その内閣府が虚偽の情報を流したということが僕は問題だと思ってるんですよ。で、その大林美香さんに騙されたのであるっていう説であれば、ふざけんな大林美香っていうことで、今度はじゃあその内閣府に対して嘘の説明をするような人が、その政府に関わるような仕事をしてるのはよろしくないよねっていう、すごく当たり前の話になると思うんですけど、っていう形で処分が出るはずなんですよ。でも今のところその処分が出てないとすると、大林美香さんが嘘をついてもお咎めなしのパターン、もしくは大林美香さんは嘘をついてなくて、内閣府が国民向けの説明で嘘をついたという、もっとやばいパターンなんですよ。要はその国民に対してその嘘をついてもいいよねというふうに内閣府が判断してその発表したっていうのって、もっとまずいと思うんですよね。要はあの大林美香さんっていう個人の民間人が嘘をつきましたとかであれば、まあ嘘つく人があの政府の院に行くことはそれはあるよね、まあ、あの割合の問題だよねなんですけど、その内閣府として国民に対して嘘の説明をするということに決めました、そして嘘の発表をしました。で、その世間の中では、いやいや、それ嘘でしょって言ってるにもかかわらず、それをじゃあ嘘であるという形で、真実を報道するとか、嘘を撤回するということもしないというのが現状なので、これ相当やべえ話なんじゃねえのって思うんですよね。要はその政治家が嘘をつくは、まあまあしょうがないよね。政治家って嘘つきだもんっていうので、みんな受け入れたんですけど、その官僚が故意に嘘を発表するというのをやっちゃダメだよねっていうのって、その籠池さんとはっていう人が、本来8億円ぐらいの価値があると言われている土地を、校長、名誉校長をその当時の総理大臣の奥さんを、安倍昭恵さんっていう人を総理大臣にすることで、その近畿にある、あの土地を売ってくれるところ、あの名前忘れちゃった。で、あそこに問い合わせをして、本来8億の価値のものが1億円になったんですよ。で、1億円で買って7億円分お得だよねってことになって、で、本来じゃあそれ8億だよねって話とか、安倍昭恵さんがその近畿の、あの財務局にあの問い合わせをしましたよっていう記録とかを、これバレたらまずいよねってので、バンバン資料を消してったんですよ。で、その資料を消すというのを具体的にやらされた職員というのが赤木さんという人で、で、赤木さんは両親の呵責に耐えかねて自殺したんですよ。っていう事件があって、で最近もその裁判までやっていて、で高裁まで行ってとかっていう状況で、その官僚に嘘をつかせるとか、官僚が嘘を発表するというのはよろしくないよねっていうのは、 割とあの日本中でこう知れ渡っている情報だよね。で、官僚でそれ知らないやついないよねっていう中で、今内閣府が平気で嘘をついていますっていうのを皆さん目の当たりにしてるんですよ。で、これが偉い人がよし嘘ついて国民騙そうぜって言ってる話なのか、そのどっかの官僚がたまたまやらかしただけで、あの組織的な行為でありませんって言って首を切られるのかわからないですけど、まあ何なんですかね、多分誰かが爪腹切らされるんじゃないですかね、またっていうのがあったりするので、あのやっぱり日本の政府ってそういうことやっちゃうよね、よろしくないよねって思うんですよね。で、その玉木さんがなんかそれおかしいよねって言ってるのは、まあ、あの国民民主党の玉木さんがそれおかしいよねって言ってるのは見たんですけど、その保守を名乗る日本の政治家は割とスルーしてるんですよね。あれ、そういうなんかあの、あ、中国の資料をテンプレートに使っていたというものが、それを嘘をついて内閣府が説明しているという、中国が得するような行為をインフラに関してやってるのってちょっとおかしいんじゃないですかっていうのって、割と保守側の人は気にするべきことだと思うんですけど、だからなんか日本保守党の人たちとか割と気にしてるのを見たんですけど、でもなんか、あれ、自民党って保守だったんじゃねえのって思うんですけど、なんか自民党はあのスルーしてますよね。なので、そういうところで、ああ、やっぱこう、ああ、聞こえないみたいな感じになっちゃってるなって感じがしますよね。はい。海外経験なし、就活中の学生です。新卒時点でヨーロッパで楽チャンスのある企業を探しています。バッファリー以外で何の業界を目指すべきでしょうか。海外の企業を直接探す方がいいでしょうか。英語力は紹介は程度です。まあ、とりあえず行ってみて、日本食屋とかで働けばいいじゃないですか。働いているうちに、その地域だったりの知り合いができて、あ、こういう仕事あるんだっていうところが分かって、そこから広げていくっていうのもできたりするので。セゾン投資知ってますか。知ってたら感想を教えてください。400万円預けて利益が95万ほど出ます。へー、すごいっすね。知らないっす。よかったですね。はい。